イブニングバイズル530、今日は私坂上美智子がお届けいたしております。さあそれではお待たせいたしました。 AAR ジャパン難民を助ける会理事長の堀江義輝先生理事長と、ズームでつながっております。堀江さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
はい、さあもう本当にもうえらい状況になってしまいまして、もう、はい、ねえ、なんかこう AAR さんが忙しくなるというのは好ましい状況ではないなというふうにも思ったりするんですけども。
その通りです。はい、
はい、さて、現在のウクライナ情勢というのはどのようになっているんでしょうか。
はい、まあ、ロシアの侵攻から始まって、2週間以上経ちました。非常にまだ空爆も続いております。飛行機も続いているので非常に現地混乱した状況になっております。
はい、
その中でもう200万人を超える方々が、まあ、ウクライナから国外に逃れていると、まあ、難民として出ているという状況になっています。200万人です。はい、超えていると言われております。
はい、しかもウクライナから の, 難民としてこう出国している人たちっていうのは女性と子どもが多いということですよ ね,
そうですね。はい、ウクライナは大統領が、まあ、男性は、まあ、戦う戦闘員としてということがありますので、
はい、
基本的には女性子どもだけしか出国ができないような状況になっていると聞いてます。
はい、さてこの AAR としては今後どのような活動を続けていかれる予定でしょうか。
はい、AR ジャパンというのは、難民を助ける会という日本名称ございます。
はい、
難民ですとか障害者とか、まあ、地雷の問題とかそういった、世界での、まあ、人道問題に取り組む団体なんですけれども、今回 の, 事態におきましても、まあ、まずは今はですね、国外に逃れた難民への支援、を検討して難民の人たちに食料ですとか生活必需品を配布するそういったことも考えております。
はい、
同時にですね、ウクライナ国内についても、難民とはなれない方が数多くいらっしゃいます。
難民とならない方というのは、
そうですね、難民というのは基本的にはその国から出た人を指します。
はい、
その国から出るということはある程度、まあ、体力がある、健康である、うん、そして経済力も多少その交通費等が払えるとそういった方たち、
うん、
でただそれよりも多くの方はですね、体力がない高齢者の方とか障害のある方というのは国境を越えることさえできないこともいらっしゃいます。そうすると攻撃が続いていて本来は国外に避難したいけども避難できないと、で近いウクライナのどこかに、まあ、親戚に身を寄せるとかそういった方たちもたくさんいらっしゃいます。そういったことを一般には国内避難民と呼んでいます。
国内避難 民,、ま
あ、
難民、
国内避難民、はい、そうですね、両方を支援していく必要があるかなと思っております。
はい、さて支援の方法なんですが、寄付をということでお金を、ね、振り込んだりとかするようなことがあるんですが、実際今すぐに欲しいんだったら物もっていうふうな考えもある方もいらっしゃるかと思いますが、その点は、
そうですね、
はい、
そうですね、まあ、物をですね、日本から送るということはやはり国境を越えることになりますので、やはりその、まあ、輸送費の問題も出てきます。
はい、
それから税関を通さなきゃいけません。非常にこういった混乱した状態では税関通すのさえ大変でありますし、うん、場合によっては関税ですね、税金が多額にかかるということもあります。
はい、
で人道援助、まあ、我々の支援団体での原則は物資はですね、現地調達をすると、なるべく被災地に近いところで調達して運ぶというのが原則になっております。そうすることによってですね、まあ、もちろん地元の経済にも裨益いたしますし、迅速に早く届けられると。もちろん経済の問題で、まあ、現地に物がないという場合もあります。ただ今回はですね、はい、まあ、比較的ヨーロッパ欧州が近くありますので、
はい、
まあ、欧州から物資を調達することは可能かなというふうに考えております。
ということはやはりお金で寄付という形で支援というのが一番いい形ということですよね。
そうですね、はい、その方がありがたくて、まあ、何助かるでもこちらで物資を調達して、
はい、
着実に現地に運ぶということができるかと思います。
はい、それはどのような方法でしたらよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、難民を助ける会の、ね、ホームページにですね、 サイトがございます。そこのサイトに寄付のページございますので、クレジットカードですとか、はい、銀行振込とか郵便振り替えのいう方法などで寄付することができます。で、ただし銀行の場合はですね、銀行から送られてくるのが振込人のお名前だけになりますので、うん、こちらとしては どこのどなたかっていうのは名前しかわからないと。そうすると領収書とか、まあ、受け取りの確認を送るということができませんので、
はい、
もし銀行から振り込まれた場合には必ずですね、難民助け会の事務局の方に、いつどういう形で振り込んだということを一方ですね、メールとか電話でいただければと思います。
そうですね、寄付金控除なども受けられるので、ぜひね、お名前を明記していただいてされた方がいい感じですよ ね、
そうですね、はい、難民助ける会は NPO 法人といまして、はい、寄付金控除の対象です、
はい、
難民助ける会に控除しますと、来年確定申告の時にですね、はい、寄付金の控除が受けられると、そういう制度がございますので、はい、そちらも活用できるかと思います。よろしくお願いします。
はい、今回はウクライナの危機においてのこの難民の救済についてということなんですが、実際のところこの世界中には難民の数っていうのはどれぐらいいるものなんでしょうか。
ですね、今国連難民高等弁務官事務所というところが毎年発表しております、
はい、
で世界の難民と国内避難民、そういったものを合わせて今世界に8000万人を超える方が
8000万人、
まあ、故郷を逃れていると言われております、はい、最大の難民を出している国というのは現時点ではシリアになります。シリアの内戦が長くなっていまして、670万人ぐらいの方が難民としていて、そのうちの半分ぐらいの370万人ぐらいがですね、はい、トルコにいると。
あ、そうです。トルコはすごく受け入れ体制があるんですね。
そうですね、300万人超えるという大変な数を受け入れております。
はい、うん、日本
はただ、はい、あ、どうぞ、はい、
あ、どうぞ。ただ、
はい、ただ、まあ、今回ですね、トルコにシリア難民が流れていくという過程では、
はい、
まあ、2011年に内戦があって、大体100万人を超えたのが、まあ、3年半ぐらい経ってからなんですね、
はい、
ただ今回はわずか14日間で200万人を超える方が出てきて、うん、ポーランドには120万人がわずか2週間で超えていると、はい、非常にこの規模と速さというのは、まあ、これまでその第二次世界大戦後ですね、見たことないような速さの規模で事態がまあ悪化していると言っていいます。そういった状況に置かれていると。
はい、だからやはり世界の動きも早かったということなんでしょうか。
はい、そこはあると思います。
うん、
これだけのペースで難民が出たということはございませんし、それからあと今回の、まあ、出た原因というのはもちろんロシアによる侵攻、軍事侵攻によりますけども、
はい、
まあ、これだけ明らかにですね、国際法に明白に違反している行為というのはあんまりないような状況です。ですので、まあ、圧倒的に、まあ、法的に見ればロシアにその正当性が全くないような状況、
うん、
ですので どこから見てもやはりウクライナの難民避難民を支援しなければならないという、そういった世界での一致した思いというのはあるかなと思っております。
はい、まあ、国外へ避難したされた方というのが200万人以上、さらに言うと国内にも何万人か何百万人かっていう数の方がその出ることもできずにいるっていう状態ということですよね。先日岸田総理大臣が日本にもこのウクライナからの難民を受け入れるというような表明をされましたが、これはいかがでしょうか。
これまで日本というのはやっぱり難民に対して、
はい、
非常に厳しかったというか、あまり受け入れないというそういった国でしたので、うん、今回早い段階で総理が受け入れを表明したということは、まあ、評価できるかなと思っております。ただどのぐらいの規模になるかというのに今注目しておりまして、
はい、
で日本はインドシナ難民ですね、1970年代から80年90年にかけてベトナム、ラオス、カンボジアからの難民を多く受け入れました。約1万人を超える難民を受け入れております、
はい、
ですので、まあ、そういった経験に基づいて今回も、まあ、そのぐらいの規模になるのか、 どうなのかというのは注目しているところですけれども、いずれにしろこの200万人を超える大変な状況ですので、まあ、国際社会が一致して一致となって対応に当たると。でそれの国に当然日本も含まれていて、日本もその応分の負担、日本の国力とか経済力を考えるとそれなりの受け入れはすべきではないかなと思っております。
はい、日本にも在日のウクライナ人の方っていうのが意外とたくさんいらっしゃるっていうのを今回びっくりされた方も多いんじゃないかなと思いますし、さらにロシア人の方もやはり多くって、意外となんかこう近い国なのかなというふうにも感じたりしたんですが、なんか歴史的にもなんかウクライナっていうのはいつもなんかあっちからこっちから攻められて領土が広がったり狭まったりっていうようなのを繰り返していて、今回だけは本当にもうひどいなというような感じもするんですけども、
はい、本当にウクライナでここを思うと本当に何とも私も胸が痛い思いで、本当に昨日まで普通に生活をしていた方が急に、まあ、ミサイルが飛んでくるわけですので、何と表現したらいいかということは本当に言葉が出ないような状況です。でこちらにやはり明らかに国際法に違反するような、そういった状況ですし、国際秩序の根底から覆すことになっておりますので、なんとか、ただまだ今もまだ攻撃続いてますし、今後じゃあキエフが陥落するのか、陥落した場合はどうなるのか、その政治体制となるか、それによってですね、今国外に出ている難民が帰れるのか、それとも帰れないのか、そういったことにも影響してくると思いますし、まだまだ先行きは不透明だなというふうに感じております。
そうですね、難民の方たちも今ひとときの場所ということでやはり母国に帰りたいっていう思いは大きいのかなというふうにも思ったりするんですが、
そうですね、皆さんどの難民になった方も基本的にやっぱり母国祖国に帰りたいという思いは持たれていると思います、ただその祖国が、まあ、政治体制が思うようなものでなかったり、あるいは治安が悪かったり、戦闘が続いたり、そういったことで帰れないという方もいらっしゃいます。ですので、まあ、もちろん今の段階ではウクライナの方というのは誰もが戻りたいと思っていると思っています。
はい、まあ、難民の方のその本国への帰還やら、そして難民を受け入れられた国での定住とか、またそこから自分たちが望む国へ行きたいとかっていう、そういうふうな思いの方もいらっしゃるでしょうし、そういった心のケアとか今後の生活についても支援をしていかなければならないところなんでしょうかね。
はい、おっしゃる通りです。でまだですね、事態が非常に流動的 で難民を助ける会は今ポーランドに人を派遣していて、で明日にですね、モルドバですね、という国に派遣するんですけども、まあ、モルドバというのは非常に比較的小さな国ですので、最初25万人ぐらい難民来たんですけども、やはり今モルドバに残っているのは10万人ぐらい、残りの15万人はルーマニアとかそういったところに、まあ、移動しているんですね。で、今そのこんだけの速さでこれだけ多くの難民が出たということはないものですから、やはりなかなか国連含めて国際社会もどこにどう動くかっていうのがなかなか決められない状況で、ここ動いてまだいられない、じゃあ次の国っていうように、まあモルドバとかルーマニア、ポーランド、そういった国々をこう難民が、いろいろ日々移動しているような状況ですので、まあ、当然移動が長引けば難民の方たちの心のケアというのも必要になってきますし、生活面、食料、食事を含めて支えていくということは大切かなと思っております。
さて、 AR ジャパン難民を助ける会ではウクライナの緊急支援の第一弾として、もうウクライナ西部の方へも行かれたということで。
そうですね、まあ、行ったのは我々じゃなくて修道院を通じてなんですけども、まあ、ウクライナの西部にある修道院がですね、その同じ系列の修道院がポーランドにもありまして、そこのポーランドから、ウクライナの西部の、避難している方たちに、物資を 送り出す、まあ、生活必需品とか食料ものを送っていて、もともとその修道院の人から言うと本当に食料が全くないと、もうあと1週間しかないというそんなような普通な声が出られたものですから、はい、緊急的に支援をしたと、そういった気持ちになっています。
そうですね、もう今すぐ助けが必要となりますよね。
そうですね、本当にまず今は衣食住というまず生活だと思います。
はい、さあそれでは最後にこの放送をお聞きの皆様へのメッセージをお願いいたします。
はい、支援というとですね、やはり国連とかあるいは赤十字とかそういった大きな団体が多いと思いますけども、まあ、現場ではそういった団体と合わせて我々のような AR ジャパンのような NGO も活動しています。どうぞこのいろんなところでの支援が大事だと思いますので、難民助けて会のご支援等ぜひよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。本日お話を伺いましたのは AAR ジャパン難民を助ける会理事長の堀江義輝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。